もしもし、テレフォン人生相談です。はい。
よろしくお願いいたします。
今日はどういったご相談ですか？
仕事に関わることで、
はい。
で、その仕事をやっていく上で、
はい。
自分の、その仕事の、なんていうか、やる上での資質が、多分その仕事に、多分向いていないと思っているんですけれども、でもその仕事を まあ、なんとか続けていくために、まあ、その資質と付き合いながら
はい。
行っていくにはどうしたらいいかということでのご相談をさせていただきたくてお電話をしました。
はい、わかりました。
はい。
まずあなたはおいくつですか？
私は51歳で
51歳。
す。はい。
ご主人いらっしゃる？
いえ、独身で母と暮らしてい
あ、
て、
お母様いらっしゃるのね。
それで視覚障害者なんですけれど、
まずお母様はおいくつ？
76歳です。
76歳。
はい。
で、お父様は、
もう、離婚して、
離
小
婚
さい
され、
時に、はい。離婚、してます。はい。
離婚されてる。
はい、そう
さ
であ す。
な
はい。
たはお一人、ご兄弟いないの？
妹が
あ、
いま
妹
し
さんいらって
、
しゃるの。
はい、
はい。
はい。
妹さんはいくつ？
46歳です。
46 歳。で、あなた自身は、現在仕事をされてます。
はい、しています。はい。
で、その仕事が何年ぐらいやってらっしゃるの？
まだ始めて6ヶ月ぐらいなんですけれども。
なるほど。これはそのご自身が思い描いた職場に行ったの？それとも何かこうご紹介とかがあって職が得られたの？どっち？
まあ、思い描いていたものではなかったんですけれども、たまたま見ていた視覚障害者関係のそういう、まあ、雑誌みたいのがあって、そこに職募集っていうのがあって、それで応募したら、まあ、たまたま採用になったということなんですよね。はい。
そうするとあれですね、全く自分の意思じゃないのにやらされちゃったっていう話じゃないっていうことですよね。
そうですね、
半
そうです
分自
ね。
分の意思ですよね。
そう
はい。で、やったんだけれども、資質にが向いてない？
ですね。はい。そうですね、そうですね。
その資質ってどんな資質？
そうですね。職種的にはオペレーターのようなものなんですけれど、いろんな方からお客様からお電話が来て、その電話の内容とかが終わった後とかに結構、引きずったりするんですよね。内容とか。であるとか、あるいはその、私って本当は結構、一つのことを短時間で何個も何個もいろんなことをすることが多分そんなに得意じゃないと思うんですけれど、今の職場は結構短時間にたくさんのことをこなさなければならない職場なんですよね。だから、まあそういった意味であまり自分には合っていないような気がするんですけれど、まあ、それであったとしても、これからもこう続けていく意思はあるんですけれど、まあ、そのために、まあ、どういうふうにしていったらいいのかなっていうふうに思っていて、
結局ね、最初は何としても職場が欲しいからですよね。
そうですね。
で、これやりましょうと思った。それで始めてみたら、結構頭がくるくる回らなきゃなんない、しんどい仕事でした。
そうですね。
最初のうちはでもまあ一生懸命やった。やっぱり人
そう
間ってほら、チャレンジ精神があるから、ちょっと面白みもあったのかもしれないけれど、で、やっていくうちにだんだんだんだんこうなんか、次から次へってスパスパやっちゃっていいものかどうかとか悩んじゃった。結局どうしていいかっていうことがわからなくなってくるのと同時に、あ、やっぱり自分はこういう仕事には向いてないんじゃないかなって逃げを打ってきた。まあ大体6ヶ月ぐらいでそうなりますよね。
そう
そこで、これからどうしたらいいでしょうというのがご質
そうで
問
す
ね。
ね。で、まあ、オンとオフの切り替えが結構うまくいかない、昔から結構そういうタイプなんですけれど、 市民とかもたくさんあって、うん、まあ、友達とかもたくさんいるんですけれども、はい、まあ、その趣味とかをしている間も、はい、結構その仕事のことが頭から離れなかったりとか、
うん、
たまたま自分がチェック項目が一つ書き忘れてしまったことでお客さんから苦情が例えば来てしまって、その電話を他の人が取ってるのを聞いてね、私の代わりにその人が謝ってるのを聞くとすごくいたたまれなくなってしまったりとか、そういうのがあって、
うん、実際に6ヶ月の間にそういうことがいっぱいあったのね。
いっぱい、うーん、いっぱい何回か
ありました。何回？クレームは何回？
クレームは2回ぐらい。
2回ですか。はい。じゃあこの先どうしたらいいかというのをお聞きになりたいんでしょ？
そうですね。要はオンオフがとにかくちゃんとできて、うん、そしてこうあまり同僚の人が怒られ、私のことで例えば何か怒られてても、
うん、あ、だから周りの人に迷惑かけないで続けられるようにするにはどうしたらいいでしょう。
そうですね、はい、そうです。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい。はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい。はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。お仕事のを続けていく上での悩みですね。
はい。
さっき修理の受付っていうのをお話ししてましたっけ？
はい。
そういう何か、はい、メーカー系のもの、
オペレーターなんですね。はい。
苦情処理みたいなところもやるわけですか？
そうですね。あとはその福祉機器のサポート、使い方を教えたりもするんですね。
特にそのなんていうのかな、厄介なお客様からね、
はい、
まあ、いわゆるそのハードクレーマーっていうのかな、あの、はい、そういうのはそんなにないんですかね。
はい、ありますね。
あ、そういうのもある。
はい。
あ、そういう電話が来ると結構こうストレス溜めちゃうタイプなのかな。
溜めますね。溜めます。はい。
まあ、あの、まあ、私はね、弁護士なんですけどね、私も結構ね、そういう電話を受けることがあるわけですよ。
はい。
まあ、結構ね、そういうのってあるんですけれども、
はい。
まあ、やってるうちに、こう、あしらい方を慣れてくるというのかな、のもあるし、はい、受け止めるべきところと、
はい。
受け流すべきところの、この、振り分けというのかな。
はい。
そのコツっていうのは、まあ、やってるうちにだんだんつかめてくるところはあるとは思うんですね。
はい。
で、6ヶ月っていうのは結構その、はい、まあ、貯めるものは貯め込んじゃって、まだでも受け流すことができないっていう、多分そんな時期なのかなというふうに思います。
はい。
まあ、中にはね、その、クレームだけじゃなくて、なんていうのかな、あの、重いものを引きずっちゃうような、そういう電話もあったりすることもあると思うんだけれども、
はい、
でもそれは別にあなたに対してクレームを言ってるんじゃなくて、お客様はまあその、会社に対してとか、あるいは商品に対していろいろ言ってるわけであって、
はい、
別にあなたがその責任を感じる必要っていうのはないんだよね、
はい、
あなたはあくまで窓口であって、
はい、
でクレームの電話とかね、いろんな、まあ、質問事項とか、
はい、
それはあなたが抱え込むものじゃなくて、
はい、
あなたの仕事というのは、
はい、
それを正確に聞き取って、
はい、
会社という組織に取り継いで、
はい、
あるいは会社の組織が持っている、まあ、マニュアルなり、会社の方針に基づいて回答することであって、
はい、
自分は窓口になっているだけであって、お客さんの怒りとかっていうのを、あなたがそれを受け止める必要はない。
はい。
そこの、なんていうのかな、割り切り？
はい。
その割り切りができるようになってくれば、
はい。
この仕事は、そんなに苦痛ではなくなってくる。
ああ。
じゃないかと思います。
はい。
それからもう一つね、まあ、オンとオフの問題。
はい。
そこはね、やはりその、なんていうのかな、仕事だということで割り切るというところがやっぱりこう意識的にやっていかないとどうしようもないですよね。
そうですね。
うん、まあ あなた自身はね、多分いろんな責任感がすごく強くて、あの時こういうふうに答えとけばよかったなとか、こういうこと言い忘れちゃったなっていうことを考えちゃうのかもしれないけれども、
はい、
そこはでもやはりね、組織の中である程度こう時間を区切ってね、働いてるわけなんで、その働いてる仕事をしなければいけない時間以外のところはね、あんまりそこはあなたが日常生活の中で、その仕事以外のところでそれを考えなくちゃいけないわけではないと思うんで、そこはもう意識的に仕事は仕事で、仕事は仕事というのは、それはあなたの仕事ではなくて、会社の仕事をあなたが分担をしているだけなんだと。だから仕事上やってることはあくまでこれ会社の仕事としてやってるんであって、その仕事から離れたところでは別にあなたに何も責任がないんだと、
はい、
そこの割り切りをしていかないと、
はい、
オフの時間も仕事のこと考えちゃうし、
はい、
うん、で、来た電話とか重たい電話とか、うん、怒りの電話とかを自分のこととして受け止めるようになってしまうんで、
はい、
そこら辺の切り替えっていうのは、
はい、
少しずつ時間をかけて乗り越えていくしかないのかなと思います。
はい、わかりました。
はい、お分かりいただけましたか。
はい、わかりました。はい。
今が一番相談したい時でしょうから、ちょうど良かったですね。
ありがとうございます。うん、はい。
で、自分に非がない時はいいんですけど、先ほどちらっとおっしゃってた、自分が間違っちゃったのを人が謝ってくれてるって、ね、
はい。はい。
それがすごい気になったっておっしゃいましたよね。うん、これはね、やっちゃったことはしょうがないので、
はい
はい、誠心誠意を込めて、ごめんありがとうっていうことが一番大切。できる？
はい、
はい、意外にプライドが高い人はね、やってもらったのに、はい、ごめんありがとうっていうのが言えないのよ。だけどごめんありがとうっていうのが言えれば、自分もすっきりするし、相手も、あ、やってあげてよかったなって思うから。
はい。
それがコミュニケーションだと思います。
わかりました。
うん。言ってみて。
はい、ごめん、ありがとう。
もうちょっと感情を込めて。
ごめん、ありがとう。
うん。まあ、まあ、何回かそれは練習して、トレーニングして。はい、そして、朝起きた時は必ず一回外出て、
はい、
顔を太陽に向ける。
はい。
うん。それで、もちろん紫外線を浴びるっていうのも大切なんだけれども、
はい。
うん。熱線、赤外線を浴びて、
はい。
そこでスッキリするし、
はい。
それと、あなたのところは自然はありそう？
あ、あります。
うん。
はい。
したら、朝そうやって、
はい。
太陽の光浴びた時に、
はい、
すぐそばにある葉っぱ何でもいいからちぎって匂いを嗅ぐ。
ああ、はいはい。
だから触れる、触れるってのは、はい、その太陽の光に、はい、が触るでしょ。触れる、はい、香る。
はい。
で一つずつがそれなりのパーセンテージのそのストレスをとリラックス度を高めることになるんだけど。両方やると加算効果がありますからプラスになる。
はい、
うん、でついでに、お、鳥の声も聞こえちゃったぞみたいな。
ああ、はいはい。
それで多分、
はい、
こうストレス解消イコールなんかこうオンオフを変えられると思うけど、
やってみます。
うん、
はい、試してみます。
はい、いかがでしょうか。
ありがとうございます。はい。はい。
それじゃあ、
ありがとうございました。
はい。失礼します。
はい。ありがとうございます。